ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。今週お届けしますのはドルフィンです。はい、ということでめちゃめちゃ暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は8月10日に収録しております。今日は、この後埼玉スタジアムに行って、名古屋グランパス対浦和レッズのルヴァンカップ準々決勝第2戦を見に行きます。準々決勝はホーム&アウェー方式で、勝った方が準決勝に進めるということで、前回名古屋グランパスのホームでやって、1対1かで終わって、ただ今アウェーでゴール決めた方がちょっと1点の重みが違うんで、今日0対0で終わったら、名古屋は負けると。まあひとまず勝てば上へ行けるし、引き分けでも1対1だったら、多分これ延長みたいにやるのかな。2対2だったらアウェーゴール数が多い名古屋が勝ち上がるというね、カップ戦のちょっと特殊なルールでやっております。ただいまね、こう夢庵夢庵に来ているんで、若干ちょっと賑やかな後ろでね、ちょっとお母さんたちがこうお話もしてるんで、その声も入っちゃってるかもしれませんが、今回もご容赦いただけたらと思います。で、最近ね、ちょっと外で酒を飲む機会が非常に多くなってきて、で、まあご存知の通りドルフィンは酒を飲むと、よりそのクズに生まれ変わるんで、本当ね、最近ダメね、コロナがさになってからね、外で飲む機会が減ってきているからなのか、まあ、家で飲んでたらさ、飲み終わったらそのまま寝れるっしょ。今もさ、そのままソファーで寝る機会がすごく多くって、そういうそのままね、そういう習性になってしまったのかなんだけど、電車で帰ってる時にそのまま寝てしまってね、自分の降りなきゃいけない駅を乗り過ごすというケースがもう本当それしかない。それが多いね。それが多いし、昔からは言えてるのは物なくすね、財布なくす、当たり前ってあれだけど、財布なくしてね、次の日に、クレジットカード止めたりとかさ、キャッシュカード止めたりっていうのもね、まあ数多く経験しておりますし、あとはスーツ破るね、なんかスーツ破れてたとかさ、まあ、あるし、まあ、スマホなくすっていうのもね、ありましたね。新宿で飲んでて、市川の方に総武線で帰ってる時に、家帰ったら iPhone がなくなってるの気づいて、で、まあ、iPhone ってさ、 iPhone を探すっていう機能があるんで、あれでね、iCloud からこうログインして iPhone を探すって調べたら、その時は津田沼でずっと点滅してたわけよ。夜中に気づいてね、夜中に携帯がなくなったのを気づいて、で津田沼にあるっていうことは、そのまま乗った電車に車庫に行ってるのか、もしくは誰かが落とし物として拾ってくれて、津田沼の落とし物センターで拾ってくれるかな感じで、津田沼へ行って、見つかったというようなことが過去にもありました。で、この度、プロレスポッドキャストの、まあ、うちもね、うちのこの番組ダラプロ もプロレスポッドキャストの、カテゴリーに入るんですが、あの家庭プロレスポッドキャストというね、プロレス番組とシューティングスターラジオというプロレス番組とこのダラプロの3番組で、この間飲み会お食事会を開いたんですよ。ダラプロからは、ドルフィン一人参加で、家庭プロレスポッドキャスト、まあ、略してカテプロさんは、前田さん、大西さんのこの夫婦で、あと浅川康隆さんのこの3名来られて、でシューティングスターラジオからは一通くんと長さんと一通くんの彼女というね、この総勢な7人か7人で、お食事会を開きました。これがいつだ、8月の3日 ?4 日かな、あ5日か5日の金曜日に京成立石というね、あのターザン山本がよく出没するというところの牛坊という焼肉屋さんでやりました。この牛坊という店は5年前に俺がこう大阪豊中からこっちに引っ越してきたばっかりの時にも、実はこの3番組で、飲み会お食事会をしてたんだよ、ね、その時はダラプロからは俺とともきんで、カテプロさんは、前田さんと大西さんの2人で、シューティングスターラジオはシューティング、2人か一通くんと長さん、あとリスナーさんも何名かこう参加されてやったんだけど、それと全く同じような感じで、その牛坊っていうね、もううまいんだ、またここがね、すげえうまいのよ、肉がうまいからさ、酒も進むでしょ。だからさ、もうしこたま飲んだわけよ、しこたまね。あ、ほんと、あのねカテプロさんは何回かこうお会いしたことがあって、直近だと去年の夏に池袋の、西武池袋で行われたあの T シャツの販売会の時に、最後、あ、言うとも1年ぶりかにお会いして以来で、まあ、その他も、まあ、さっきの飲み会5年前であったりとか、会場でもお会いしたことがあったりとかしたんで、まあ、何回かこう、ね、交流があって、ただその浅川康隆さんっていう方だけがずっとね、交流があるようでなくて、もうすごい、あの身長が高くて、で金髪で眼鏡をかけてるから一見怖い感じなのよ。でもさ、すげえこうツイッターの内容とか見ててすごい面白いから、ずっと同行をね話はしてみたかって、本当何年越しかでようやくこう交流ができて、非常に面白い方でね、楽しかったです。浅川さん隣に座らせてもらってね、いや本当楽しかった、いろんなことも聞けたし、実は俺より年下だったっていう、6つも年下だったってこともびっくりしたけど、いやよかった、あの席もよかったね。であとシューティングスターラジオの2人は、まあ、あの今、今年はねちょっと俺のコロナで行けなかったけど、スーパージュニアの決勝を毎年見に行ったりとか、プロレスも何回かこう一緒に見に行ったりもしているし、多分家が近いはずだから割とねこう一緒に飲んだりとかっていうのもあって、でもシューティングスターラジオの2人も去年の年末以来かな、それ以来のこうあって、いつくんの彼女を初めて見ましたよ。いつくんの彼女ね、いやー羨ましいね、なんかあの20代に付き合ってる感じ、超羨ましかったですよね。いや俺も踊りたいな本当に。でそれでさ、その長さん、シューティングスターラジオの長さんがさ、すっげえこう毛髪量なのよ、多いの髪の毛が、もうすげえ、ちょっとさこうシューティングスターラジオご存知でない方も、だシューティングスターラジオでこう検索すると多分出てくると思うんで、ちょっとがっちり系の方が長さんなんだけど、髪の毛多い方ね、こう長さんの髪の毛見てほしい、すげえ多いんだって、俺ね今どんどん抜けていってるからすげえ羨ましいし、長さん時間が経つほどなんか髪の毛がこう増えていってる感じ、どんどん髪の毛が増殖していってて、いや長さん羨ましかったね。あと その日ってそのシューティングスターラジオの2人は仕事の関係で、8時ぐらいから合流したのかな。で俺とカテプロさんたちは、7時から予約してくれてたんで7時に入って、でこう話を最初ね、大西さんと前田さんの、夫婦と俺との最初3人だったのね。で4人ボックス席みたいなところを2つこう借りていて、でまず俺奥に座らせてもらって、俺の前に前田さんで、斜め前に大西さんで、後から来た俺、浅賀さんが俺の左横に座ったとという4人ボックスだったんだけど、浅賀さんが来る前に、ちょっと年齢的なこう話になってさ、最近ね俺もちょっと認めたかはないんだけど、ちょっと新聞とかの字が見づらくなってきて、でいや俺今今年45になったんだけど、この年になってる人みんなわかるでしょ、だんだんさ近くのものが見づらくなってきてるっていうね。で、それをさこのカテプロさんたち2人に言ったのよ。前田さんは俺より年下っていうのも分かってたから、で45にもなると、目の前のものが見えなくなってこう老眼が入ってきたんだろうと思うけど認めたくないんだよねって、45にもなると初老だからねって言ったらさ、その大西さんが俺と同い年ってことが分かって、すげえこうね初老といったこの言葉がさすごく引っかかっちゃったみたいで、もしかしたら嫌われちゃったかもしんないんだよね。ここでまた改めてさ大西さんの年齢バラしてるし、さらに嫌われちゃったかもしんないんだけど、45歳は初老問題ね、これちょっと皆さんどう思います？45歳初老だと思ったんだけどな、だって髪の毛も薄くなってきたし目も悪くなってきたから。いやでもやっぱりそうやって言っちゃいけないのかな、シルバーなんて言えばいいかな、45歳なんて言ったらいいか、また皆さん考えてくださいよね。まあそんな感じで、その日ね1軒目で行って、で2軒目でその長さんがね次の日あの健康診断があるということでもう帰っちゃって、そっかと残った6人で2軒目に行ったらしいんだけど、実はもうそこから何も覚えてません。2軒目の記憶が全くない、どういうお店に行ったかの記憶も実はなくて、なのでこれを聞いてくださっている、カテプロさんシューティングサラジオのいつくんはおいおいって思ってるかもしらんけど、実は何の記憶もない、どこの店行ったかも分かってなくて、俺焼きもんじゃ食ったっけ、焼きもんじゃ食ったのかな、あの日食えました、俺焼きもんじゃ、焼きもんじゃ食いたいって言ってたんだよ前回行ったらしいんだけど、全然覚えてないから、焼きもんじゃ食いたかったんだけど、焼きもんじゃ行ったのかな、全然覚えてねえや。ただ一気に酔いが覚めたことがあって、で2軒目が終わって、まあ多分終電近いから帰ろってなった時に、で解散したのよ。で俺は一通くんと一通くんの彼女と京成立石から京成線乗ってね、新松戸の方に、あ違う東松戸の方にか向かって行こうかと思ってたので、電車に乗ろうとした時に俺スマホないのに気づいて、そうまたスマホなくしちゃったのよ。そっからの記憶は鮮明にあってね、スマホがねやべえと、で一通くんたちにごめんと、俺もう探してくるから先帰っといてって言って、でそっからまた京成立石の店とかを探そうと思ったんだけど、さっき直前まで行った店ね、今言ったように2軒目の記憶が全くないから、どの店に行ったかも全然分かんなくて、ひたすらこう走りまくって、ねいろんなどっちの方だってもう、ね、東西南北すらも分かんなくなってて、でもういろんな店、さっき1軒目の牛坊にもう一回行ったけど、牛坊にはあれないなと、でそこから、2軒目どの辺行ったんだっけと思ってこう走り回っていった時に、なんとその勝手プロさんたちとこう再会をして、で大西さんが俺のスマホを預かってくれてたのよ。で もう俺はもうその安堵感でしかないから、どこであったのかとかも聞いてなくて、実はね。ただ本当自分のスマホと会社のスマホをこう見つかったっていう喜びだけで、でとその時にうちの嫁から、電話がかかってきたらしいのよ。うん、多分まだ帰ってこないのかっていうのか、何時頃帰ってくるのかって聞こうと思ったのかね。でその電話に大西さんが出てくれたんだしいやわ。だけどあの人誰ってなるじゃんかうちの嫁的にはね。ただまあ一緒に飲んだ人の奥さんだよっていうふうに、まあ、言って、全然そこに関してはね、うちの嫁は何もこう不信感もなく収まってるんだけど、その日に結局京成立石から京成高砂っていうところまでしか行けなくて、でそこからタクシーで帰って、まあ、家族のクレジットカードで、5,000円、タクシー代5,000円払ったことにすげえキレられたと。ということで、プロレスポッドキャストの飲み会をやったんだけれども、またこう、ね、スマホなくした事件が起こしてしまったということで、前回ね5年前は全然記憶ないのに、人の大きさぐらいの、セサミストリートのエルモのクッションをゲットして帰ってるというね、それすらも覚えてないんだけど、まあ所詮やっぱねドルフィンクズだということがよくよくやっぱ分かるような話ですね。なのでうちの嫁は今不機嫌さんだということです。そういやさ、最近ダナプロ交流ライングループは久しぶりにちょっとこうやり取りが生まれましたけれど、ね、あのちぐささんがバッドラックファレ見たとかさありましたけど、あのドルフィンの高校の先輩こと尾張の親父さんが、ね、あの G1 の名古屋大会見に行ったという、コメントも、あメッセージかも LINE にいただきましたけれど、プロレス総選挙がまたあるよというふうに教えてくれたんですよね。何年前だっけ、前あったのあれ、もうこう収録してるところで言うと今週だっけ、もう直近だよね、プロレス総選挙があると。確か1人3票ぐらい入れれるんでしょ。じゃあさ、誰入れます、3票入れるなら。とね、まあ、男女関係ないっしょ。で下手したら組織票もできちゃうんじゃないかと思うんだけど、まあ1人、まあ、1回入れれるとしては3人。もう俺も皆さん分かるよね、誰入れるか。もう2人は確定なのよ。きっちゃんね、まず1人目、きっちゃんでしょ。でもう1人は天崎美優だね。もうそうだよね、それしかないよね今。であともう1人の枠を誰に使うかっちゅう話ですよ。せっかくね、ここまでプロレスを見てきているんだから。でかといってさ、岡田和親とか棚橋博士、内藤哲也っていうのもなんかちょっと違う気がするので、ちょっと狙いに行くわけじゃないけど、でもちょっとみんな人と違う人っていうのが言いたいっていうのがやっぱあるでしょ、プロレスファンなら。で本当に好きなのはだってマッスル酒井が好きなんだけど、それでいいのかと。アントニオ本田も好きだしさ、男色ディーノも好きだし、じゃあその3人を 1票にできないしなあ、もう結局ジャングル京奈ちゃんしかいないよね今回今回復帰を発表したね、ジャングル京奈ちゃんに1票入れるので、ドルフィンはスターライトキッドと天崎に言うとジャングル京奈に1票ずつ入れるということにします。皆さんだったら誰入れるか、またね、ちょっとダラプロ的なプロレス総選挙やってみたいなと考えね、皆さんの意見聞いてみたいですよね。で実はね、まだ詳細はまだ、ね、情報解禁できてないと思うんで言えないんですけど、ちょっとまた違う視点からのなんかプロレス的なこう総選挙があるという話は聞いております。 もうこれもしかして配信されている時には、発表になってるかもしれないんですけど、詳しくは家庭プロレスポッドキャストさんを聞いてみてください。おそらく直近8月の今日が10日だから10日以降に配信されてるやつだったら、多分そんな話にもなってるかと思いますので、非常に面白いね、視点からのこうプロレス産業のアプローチになってるんで、ぜひこれはね、これこそあの個性が出ると思うし、非常にこれは聞いて、皆さんの意見を聞いてみたいなと思っております。はい、ではあとはあれかな、来週ね、水曜日17日の日に新木場ファーストリングである天竜プロジェクトにまた行ってきます。ここ2回ぐらい行ってないのかな、前回行ってないかな、今回もタイトルマッチが3つ組まれていまして、ジュニアのシングルとタッグと、シックスメン6人タッグのタイトルマッチが組まれております。メインが インターナショナルジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負、チャンピオン佐藤光対チャレンジャー渡瀬瑞希。セミファイナルがインターナショナルジュニアヘビー級タッグ選手権試合、チャンピオン谷崎直樹児玉雄介対、チャレンジャー荒井健一郎レイパロマ組。このね、今荒健とレイパロマっていうのが割とこう大物食いみたいにしてるから乗ってるみたいなタッグチームです。で、そのセミ前が6人タッグ、WAR 世界6人タッグ選手権試合、チャンピオン荒健佐藤光平河野正幸組対チャレンジャー関本大輔岡林雄二吉田和正組。第2本の6 3人かな。っていうかこれ荒健連戦になるんじゃないタイトルマッチシックスメンタッグと普通のタッグマッチの連戦ってね、なかなか、このあんま聞かない感じですけど、これ面白いかな。これを見てきますんで、またどうだったかなんていうのは、次回なのか次回なのかのイタラプロでお話できたらいいかなと思っております。はい、ということで、いつもね30分を超えてお話をしてますが、今日はちょっと省略版、ちょっとこの後ね埼玉スタジアム行くのでちょっと省略版になってしまいましたが、22分お話をさせていただきました。また次回ね、たっぷりお話ししたいと思いますので、今日はこの辺で終わりにさせてもらおうと思います。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回まで、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ